to brag. まあまあまあ、
ありがとうございました。
乾杯。
モグラグラジオです。
モグラグラジオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
月に一度のアートトピックの会、デザイナーのマガラです。
おけちよです。ということで、あのアートトピック、
はい、
酒飲むんでやるの久しぶりっ
すね。久しぶり。いつも二日酔いとかさ、ぐったりしてる日ばっかりで。
まあもうね、この時期になってくると3月も後半終わりかけになると、
うん、
花粉症はきついのは相変わらずなんやけど、花粉症に慣れてくるっていう状態が今起きてまして。
毎年聞いてるけど、いつまで続くの
?4 月のまあ中盤。
ピタって結構なくなるよ。
なんか花見を境になくなるかな。俺ら花見やの遅いやん、大体。4月の。
半ばとか。
8日、7日、8日、9日ぐらいにやるパターンが多いやん。
ほうほう。
あの辺で大体こう。
杉が終わるんかな。
多分一日外出ててもまあ大丈夫かなみたいな、ちょっとだけジュルジュルするなぐらいで徐々に終わっていく。
じゃあもうゴールデンウィークはピーカンなんや、
うん、
へえ。
ピノキはないからな、うち。
そういうのがあんだね。
うちって今ギャルみたいなこと言ってる、うん、ギャルの一人称使ってもらったわ。うち
なーってそれ関西ギャル限定かな。
いや、全国的らしいよ。
うちはかな。じゃあ東京の人は、
あー、いや、うちちゃう、うち
の彼氏がさーか
そうちゃう。
へえ、うん、
そうね。一人称もね、いろいろ決めれるから、
うん、
あれは
私、あのおばあちゃんとかが俺っていうのがめっちゃ好き。
あー、俺も使えるよ。
俺も使える。
ミートモミートモっていうのがね、ちょっとね、始めたんですけどね、僕。
ミートモなんですか？
ミートモ一人称自由に使え、変えれるから。
何ミートモって？
ミートモっていうのが、うん、先週ぐらいにリリースされたかな。
あ、そんな最近の？
できたばっかりなんやけど、今トキヤくんの個展をモグラグでやってるやんか、
はい、
でこの前、あのトキヤくんとクロマの純也さんと、
うん、
キネシステムさんの3人の、
はい、
トークショーやったんやけど、その後韓国料理食いに行った時に、
うん、
もうミートモの話ばっかりしてて。
なんなんミートモ。
いや、俺もな、てっきり3月といえば、うん、イートモ終わった月やからなんか新しい番組、ついにバイキング終わんのかと思ったんですけどじゃなくて、任天堂の Wii にさ、Mii っていうのがあるん知ってる？
知ってる。
あの、自分の、まあ、アバターみたいなのを作んねんけど、
なんか CM で見たことある。
うん、
うん、
まあ、あの昔ノートでああいうのやったけどね、なんかあの顔のパーツ、目なら目、うんうん、鼻何番みたいな感じで
自分そっくりの
に作る、
うんうんうんうん、
作って、それがまあちょっと動きちょろちょろ動き回ったりするんだけど、はいはい、それを使った SNS。
ふん、アプリってこと？
アプリやね、メインは。
ふん、 SNS ってことはさ、そいつがなんか喋ったのがみんなにポンって届くみたいなこと？
それがね、結構ね、うまいなって思ったのが、うん、なんかあの任天堂がデフォルトで用意した質問に答えるっていうのが基本的な内容なんやんか、
うん、
例えばなんか、あなたの好きな音楽のジャンルは何ですかとか、
ほうほうほう、
今までで一番怖かった思い出は何みたいな、
ほうほうほう、
これは全員同じ質問やねん、
うん、
でそれを答えるわけなんやけど、
いっぱいあるの？
多分ものすごいあるんやと思う。
あ、そうなんや。
無限にあるんやと思うんだけど、あのそれに答えた答えっていうのを、
うん、
その SNS なんで友達にフレンドみたいになった人は見れると。
ほうほうほうほう。
それがだから、その例えばマガラがのミーが俺のとこ来て、
うん、
その質問をするわけよ。
ほう、勝手にするの？
勝手にする、もしくは勝手に答えるのを眺めるだけみたいな。
へえ、なんか穏やかなアプリでいいやん。
そう、それがね、結構まあ、うん、いわゆる最近あの本流行りの本もありますけど、うん、ゆるいつながりみたいな感じやねんか。だから直接コミュニケーションしたりするわけじゃない
やん。ないんや、
うん、
へえ、面白い。じゃあ友達になったら、僕ロックが好きなんだとかいう感じなんや。
ただ、うん、なんかあの 僕まだやって2日目ぐらいなんですけど初日にああなるほどそういうものかと思って、
うん、
最初に思ったことは、うん、これ大喜利のちょっと要素があるなって思ったんですよ、
う
ん、
どういうこと？
つまりなんかこう答えは200文字かな以内でどんな答え方もできるんで、
そういうことなのね。
まあ言ったらちょっとこう大喜利的にネタ的にやることもできるんやけど、でもすぐ分かってんけど、
うんうん、
それをあまりにも質問が多いから、
うん、
めっちゃ聞いてくるから、
うん、
しんどい。これを大喜利と捉えたら
やってられへんねんな、全部面白く書くなんて、
うん、むしろ全部面白いわけないし、
はいはいはいはい、
そうなってきたら、うん、パッて思い浮かんだ答えをパッて打つような感じにもうすぐなって、きっとそれがミートモの狙いで、うん、でもなんかその人なりが、その人となりがこう質問の数、回答の数が増えたらさ、
うんうんうん、考えてることもだいぶわかるし、
まあ、わかるやん。なんか一時期2年ぐらい前に、
うん、
あんまり流行らへんって買ってんけど、SNS 上でザ・インタビューズやったかな、なんかそういうなんかサービスが一時始まってすぐ衰退して、今はもはや名前も聞かへんねんけど、それはなんか自分に自分がインタビューするみたいな感じ、質問も答えも作れねんけど、そのうちだからそれも SNS 的になってて、フォローしてる人のとかも質問を投げれんねん。でそれに対してまあ自由に答えてもいいし答えへんかってもいいとかってするんだけど、それはまあ文字数が無限やったりするんで、
う
ん、そのいわゆるロッキン用の2万字インタビューみたいなこともできちゃうというか、
はいはいはいはい、まあ、その人が何やってるか何考えてるかを SNS でポンと知って知りたいってことだよね。
そうそう、
好きな人がどういうこと考えてんのかとか。
そう、ただそうなるとさ、うん、やっぱりその参入障壁が自動的にグッと上がってしまうのがさ、
うん、
俺らみたいになんかこう、うん、例えば絵描きとか表現者とかは、
うん、
その全く知らん第三者のでも作品を介して存在は知られてるみたいな状態の人にとっては、
はいはいはい、
まあインタビューをタダで読めるいい機会になるわけなんやけど、
うんうん、
まあ、そういう意味ではそのインタビューっていうのはもともとそのなんていうのメディアが管理してたものやから、雑誌とか、
う
ん、
ね、
各雑誌とか各ウェブサイトとかがインタビュアーがいて、
うん、
そこにアクセスしないと見れへんかったところが解放されたとは言えんねんけど、ね、
はいはいはい、
一般人のさそんなこと別に知りたくないし、
知りたくないな、
うん、
興味ない、
答えようもないやろみたいなとことかあるやん。
あるある。
その分ミーはだからそのもっと気軽な回答とか見れるし、
はいはい、
まあ中にはやっぱりちょっと
面白くやってる人とかもいいんだ、
うん、面白いこと思いついたら面白いことを言えばいいんで、
うん、まあでもより軽やかな感じだね。
そうそう、
緩めので
、それに対してコメントを
したりもできる
したりとか、あといいねとか押したりとか、でいいねとかが増えたりフレンドが増えたりするとコインがもらえて、
うん、ほうほうほう、
この辺が結構任天堂っぽいねんけど、
うん、
それでショップがあるんだけど服屋さんがあって、
うん、
そこで服買えてそれを買った服をアバターに着せることもできたりとか、
部屋みたいなのがあって物を増やすとかそういうのにもなって
る。そこまで
じゃない、
これもまたよくて、
うん、
そこまで行くと
めっちゃややこしいやん、
めんどくさいやん、
うん、
例えばたまに世話したらない
死ぬとか、あかんとかやろ、あれややこしいね、
あれめんどくさいやんか、
うん、
それは一切ないねん、
もう身につけるアバターのものだけ買うんやん、
ただそこにいるだけのやつや
ん、うわ、
だからそれもまた楽で、
楽でいいんだね。
まあ何よりまあまあ俺珍しく SNS こんな早いタイミングで食いついたけど、
うん、
まあ単純に任天堂やからっていうのが俺的にはでかいんだけど、
なるほどね、
うん、でもまあやってて楽やし、まあなんかこう暇つぶし的な読み物としては、うん、なんかこうまあこの人がこういう答えをするみたいなとか、
意外性だったりとか、
でたまにこうフレンドに対しての質問に答えたりもするわけ、
うん、
私のいいとこってどこだと思いますみたいな、
かわいい
とか、それ例えば2人だけの秘密の質問とかって、
へ、
それもランダムで来んねんけど、
はいはい、
例えばなんかこう私のいいチャームポイントどこやと思います、
うん、
2人だけの秘密ってなったら、
うん、
答える俺と問いかけたそのアバターを持ってる人のお互いしか見れない、
あーなるほどね、
うん、
なんか可愛いな、やって内容が全部
可愛、うん、いし、そのゆるいつながりみたいな感じだから、その絶対炎上とかありえへんし、
ありえへん感じ、
そのなんていうの、本当に ほっこりとした穏やかな日々が
いいやんいいやん、
うん、
ほっこりいいわ、
うん、あとまあねなんかやっぱ任天堂やしちょっとこう結構くすぐり感がうまいというか、なんか声喋り方とかも決めれんねや声とか
高い低いとか呪いとか
そうそうそう
ほえそこは
そうで五角形の五角形やと思うねんけどあのゲージであの自分の性格とかも
はいはい穏やかとか
そうそうそう
あるやつね
それによって部屋に流れる BGM も変わると
そんなことあんねんや
俺ね結構、うん、しかもなんかそのショップ服屋さんも、うん、なんかあの毎日こうその日しか買えへん限定アイテムとか出してきたりとか、だからこう自然とこう
一日一
回はアクセスするような状態になってて、
なるほどなるほど、うん、まあ、うまいことできてんなやっぱ、
う
ん、
まあ SNS あらゆる SNS がそうなようにいつまでもつかわからないですけど、
うんうん、
まあ、ただやし、うん、まあ今んとこ結構あの他の SNS を、
うん、
なぎ倒して圧倒的な時間泥棒を俺からしている
すごい珍しいあんなはよしはよしっつってもインスタもツイッターもフェイスブックも全然せえへんかった沖さんがまずまだ出たてのアプリを使うだなんて、
うんうん、まあなんかこうSNS ってあのつながりが強すぎんねんな他の SNS、うん、ダイレクトすぎるし、
なるほどね、
だんだん宣伝ツールになっていってさ、
うん、
ツイッターとかもつぶやくっつってもしょうもないこととかつぶやくやつほとんどおらへんくなった
わかるわかる、
うん、なんか
逆にな
周りからなんかちょっと気の利いたつぶやきなんか一切流れてけへんくなったからそういう意味ではその気の利いたつぶやき的なものだけを凝縮したものとも言えるんで、
しかもそのアバターは可愛らしいし、
まあそうね、あ
と似てるとかいう感じがまたいいんやろうな。そう
これもね、でもねもうすでに2タイプ現れてて、
うん、
うわこれ似てんなっていわゆる写実のタイプと、
はいはいはい、
全くあのもうミーの限界に挑んでるかのようなもうバグりまくったアバターにしてるのと両方いて、なるほどね、まあまあこの辺とかも、まあ、
性格出るね、
すでに知ってる人に対しては性格も出るなって感じですけど、
うん、
まあ
やってみるわ。ミートも
ミートも面白いよ。
わかりました、
はい、
無料で
無料ですね。
いいですね、任天堂さんさすがだね。
うまいね、
うん、なるほど、
うん、
いいですね、
うん、
穏やかに始まりました
そうそうそう、前工場がちょっと伸びましたけど今日はアートトピックですからね。
はい、うん、じゃあ穏やかにいこうかな今日は、
うん、
じゃあ一つ目のアートトピック、新宿初代オペラシティアートギャラリーで行われております、
うん、
サイモン藤原さん、
あーなんか名前聞いたことあるっすね、
のホワイトデーという展覧会に行ってまいりました。
よくつけたね。
うん、そうなの。このサイモン藤原さんは現在33歳で、
はいはい、
日本人の父とイギリス人の母を持ち、
うん、
ドイツベルリン在住の、
あ、そうな
の、うん、日本ではね4歳ぐらいまでかな、ちっちゃい頃ちょっといただけで、あとはずっと海外で育った方でございます。
は
あ、男性のアーティストですね、
うんうん、
33歳やし、うちらと同世代の若手現代美術アーティスト。
そうね、
うん、世界中でね結構いろんなのに出だしてきた人気の方ですね、
うんうんうん、結構上品なチラシですねこれ、
うんうん、またねチラシも上品やし中身も上品やねんけど、
うん、
まあ、パッと言ったらインスタレーションの、
まあそうやね、
コンセプチュアルな作家さんなんやけどさ、めちゃくちゃ面白かった。
あ、本当珍しいね、インスタレーション。まあでもこれこうチラシ開けてパッて一番目につくいっちゃんでかいこのやつ、兵馬俑のパロディみたいなやつ、
そうそうそうそう、ま
あ、これ見るだけでも分かりやすそうな感じはあるね。
分かりやすいね、分かりやすいって大事やなと思った。これが同世代だからなのか何なのかなんやけど、
うん、
まず会場、これ結構全部ネタバレになるので行こうと思ってる方はまだ聞かない方がいいです。
あ、なるほど、
はい、行ってから聞いていただいた方が面白いと思うんですけど、
じゃあ10分ぐらいですかね、10分ぐらいネタバレするっていう感じですか。
そう、ね、
じゃあその間、うん、ミーの登録でもしていただいて、
そうやね、その間ちょっとね、
10分後にもう一回ボリューム上げてもらったらね、
はい、いいと思います、
はい、
まずねもう見せ方から全然違うねんけど、
うん、
キャプションとかが何もなく、
あーはーはー、
真っ白い あのついたてとかなしで白いホワイトキューブの中に作品がこうポンポンポンポンポンポンと点在してる形で、展示されてんねんな、
うんうんうんうん、
このチラシに載ってるのは昔の集めやからちょっと違うんやねんけど、はいはい、それがまずそういう展示をあんまり見たことがないから結構衝撃というか、
あ
で床 も、まあ、壁ももう全部真っ白、床は白い絨毯みたいになってて、
はいはいはい、
の中に紙袋が置いてあるとか、うん、コインが落ちてあるとかやねんけど、なんかさ入り口でこう A4 の説明書みたいなのがちょろっと配られて、これを読みながらなんか気になった作品はちょっとそこにコンセプトというか、はいはい、まあ、ネタバラシみたいなのが書いてあるからそれを読むとよくわかるみたいな、
あなかなか親切ですね、
うん、それがまた結構わかりやすいというかさ、
うんうんうんうん、
分かりやすくはないねんけど面白いという感じがあるので、いくつかちょっと説明できたらなと思っております。
この作品の考えに至る背景みたいなのが書かれてる感じの印象ですね。
そうですね、
うん、
でね、じゃあちょっと気になったやつ、
うん、
いろいろあんねんけどな、なんかじゃあさっきで話が出たので、
うん、
その兵馬よ、
うん、
中国の、
うん、
なんかねそのチラシにもあるんですけど、女の人、ね、現代の女の人の兵馬俑は、まあ、あの中国で王様と一緒に王様が死んだ時に埋められる石膏像みたいな、
そうやね、
ザーッと何千体みたいに中国で埋められるっていうあれなんですけど、
死後の王様を守る兵士たちや、
はいはい、あれほんまは生き埋めにするって言ったのを兵士たちがやめてくれみたいになって、
そうそう、昔は生き埋めにしてた国多いですよ、
うんうん、ひどいわっていうのをなんだけど、うん、それがですね、あのどういうコンセプトで作られたかっていうと、
はいはい、
これがね、レベッカっていう作品やねんか、
まあ、あのその女の人のなんていうんですか、造形自体はほんまに世界中どこでもいそうな女の人ですね、
うん、
タンクトップとジーンズみたいな、
うん、そうそう、うん、ジーンズの兵馬よってことですな、
うんうん、
これ16歳のレベッカっていう、
はいはいはい、
これね、子が2011年のロンドンの暴動に参加して逮捕されて、
うんうん、
貧困層の若者やねんな、
あ、はいはい、
で逮捕されたんやけど、その後更生プログラムとして2週間の中国への旅へと送られると、
う
ん、でそのロンドンの暴動で何したかというと、この子はなんかその売ってる服とか靴とかのを盗みに行くみたいなね、
暴動で
、
店を暴動に常時でってこと？
そうそうそう、あ、まあまあ、その暴動自体が通りに置いてある自分らが働いてた店とかを壊しまくって中のものを盗んで、俺ら低賃金すぎるやろ、こんちくしょうみたいな、
ファストファッションに対するアンチみたいな、
いやいやいやいや、あの労働者に対するアンチやねんけど、まあ、だ店を壊してそれに乗じて盗みもあったみたいなことやったから、はいはいはい、その中国に送られて、うん、そのものがどう作られてるかみたいな工場に行って女の子と会いましたとか、はいはいはい、でそのスポーツウェアの生産工場に行ったりとか、でその次の週はその兵馬俑行って、うん、その大量生産されてるものの人間みたいなのを見ましたみたいなのがこう映像で説明されてんね、
はいはい、
淡々と、
はいはい、
ほんでレベッカはその工場で、
うん、
全身型取りされて彼女のテラコッタの石像が大量に作られました、うん、今まで130体制作されてますっていう映像も文章もこう冷静な感じやねんけど、
うん、
まあ、それを見て何を思いますかみたいなことやねん、
はいはいはい、
でほんまなんかなっていうのもよう分からへんねん、その映像を見ても、
あ、
まあ、実際中国で作ってる感の映像は出んねんけど、うん、構成プログラムでそんなとこ行くみたいな、
はいはいはい、ちょっとチャーリーとチョコレート工場みたいな感じ、
そう、なんかちょっと変な感じがして、うん、でその会場にいっぱい並んでんねんけど、うん、工場みたいに、うん、なんかぐしゃぐしゃに割れてるやつとかも、ね、散らばってたりとか、ま
あ、元の兵馬俑の展示もそんなんやから、
そうそうそうそう、なんかな、やっぱいろんなこと思うね、ユニークやけど、うん、ほんまか嘘か分からへんし、現代ってこうやって全てのもの大量生産できてて、
うん、
なんかこうやって石像なんやけど人間もこうやって大量生産されてまうみたいな風刺っぽい感じとか、
はいはいはい、まあいろいろあるよな、例えば中国は世界の工場と呼ばれてて、
う
ん、
そうなのよ、
安い賃金で大量にファストファッションを生み出してたりもするし、
うん、
あとめっちゃ人口が多いし、もともと兵馬俑の が発掘されたとか平和をやってた国でもあるしみたいな、
ね、そうなのよ。で中国で作られたものを売るけど賃金が低くて暴動が起きて、うんうん、なんか世界中とか社会とか全てがちょっとずつ全部交錯して絡んでいってて、
はいはいはい、
何かちょっとおかしくないみたいな疑問が全部の作品にこう漂ってて、
うんうんはいはいはい、
でも何にも押し付けてこうへんねやんか。
ああ、いいバランス、
ね、本当にそのバランスがすごいなんか綺麗な感じだったね。
はいはいはい、マガラ好きそうやな。
私もうめっちゃ好きわーってなったもんわーって
わーってなった。
うん、なんかコンセプチュアルのこういうインスタレーションの一番好きなタイプやし、でこういう現代作家が世界中にいるっていうのは知っててもなかなか目にする機会がなかったり、うんうん、現代はさそれこそ分かりやすいぐらいのこういう、
はいはいはいはい、
金ってなんやねん、社会ってなんやねん、コンピューターやばいやろみたいな、分かりやすすぎたり、うんうん、すっごい社会性が強すぎても苦手やねんか、
うんうん、
っていうのがやっぱ日本に住んでるうちらにとってもすごい分かりやすいというかさ、はいはいはい、この人が売れてる理由が分かる気がした、
うん、まあやし平和よ、なんか超アイコンやもん、
うんうん、でまたなやっぱり綺麗ね、できてるものが、うんね、これも大事だなと思って、
うんうん、やっぱそのやりきってる感と、
うん、
あとまあそのさらっとしてる感というか、
そうそうそう、
あとまあそこにやっぱりいろんなやっぱりアイディアというか、
うん、
あの考えが入ってるような感じ、もうその見せ方自体もこのだって説明書みたいなのもかなり読みやすいというか、文章量が適度っていうかね、
うん、もっと説明してくれてもいいぐらいやけど、ほんと難しくない言葉で淡々と書かれてるっていう感じで、はいはい、もう一個すごい分かりやすかったのが、あの動物の毛皮のコートですね、
はいはいはい、
あれがバサッと置いてある、
うん、
でその毛皮のコートの裏面っていうの、
はいはいはい、
継ぎはぎになった裏側のまあ皮が綺麗にもうあのコートになるまでに人間がどう頑張ってんねんやみたいな縫い跡とか、
うん、
その動物の状態っていうの、
はいはい、
健康へここ健康やけどここ皮やばいみたいなことやと思うねんけど、はいはい、英語で書かれてるのの裏側がキャンバスに、まあ、四角のキャンバスにピッチリ貼られてて、
うん、
その縫い跡を見るような絵っていうのキャンバスがあって、でそれの毛皮を作る人のプチ工場みたいなのがガラス室でそこに展示もされてて、
ああ、はあ、
それのタイトル驚くべき獣たちっていうねやんか、
ああ、はあはあ、
まあ、だからその元々の動物アニマルというか、ああそれもすごい殺されてはいるけどそれの毛並みもすごいぞっていうのもわかるし、
うん、
それを作ってる人の技術も驚くべきものやし、
はいはい、
それを金出して買って着る人たちも驚くべき、一体誰がそうなのみたいなさ、
はいはいはいはい、
もんやったりとか、
はいはい、
うん、根源的なことなんやろうけど見せ方とかがすごく
そうね、うんうん、
よかった、めちゃくちゃよかった
はいはいはい、
もうどんどん話していい、
どんどんどんどんどうぞ。
あとね面白い作品としてはね、牛乳の絵が描かれたコップに牛乳が入っただけのキャンバスが何個も9個やったかなあんねんけど、それがですね乳糖不耐症っていうタイトルなんですけど、
乳糖
不耐症、
ミルクシュガーに耐えられない症状、
うん、まあ、単純に言うと牛乳飲んだらお腹ゴロゴロして壊すみたいな、
あーはーは
ー、あれ
俺や、
うんうん、あれアジア人の 90% がそうやって言われてるらしいんだけど、
はいはいはい、
この牛乳コップにフレッシュな牛乳が入った絵を描いてくれって言って頼んだ先が、
うん、
北朝鮮が国家運営してる、工房、
はいはいはいはい、
世界最大規模って言われてる美術制作機関があんねんけど4000人のアーティストがそこで囲われてて、あのプロパガンダの絵画とか銅像とか作ってんねんって、
はいはいはい、
そこにこの人があの発注して7枚とか9枚とか絵が上がってきましたっていう作品がそれやねんな。ほんで、
まあ、そこ発注できんねや。
いやそれもほんまかどうか
ああそうかそうか、
いや多分ほんまやと思うね、知ってますかみたいな、そういうのがあって、
でも分からんね、どこまでもフィクションとノンフィクションの淡いがどこにあるかが分からへんっていう、うん、
でそこは別に考えてもどうでもいい、いいことやなと思うんだけど、うん、一応書いてあることは本物やね、その4000人のアーティストが囲われてますとか本物ちゃうかっていう感じやねんけど、はいはい、北朝鮮ってあの牛乳の生産してないねんって、 あだから書いた人はフレッシュな牛乳タイトル見たことがないっていう、はいはいはい、
飲んだこともない
ないし見たこともないっていうところから始まったっていうことみたいですね。
確かに牛乳って育てん乳牛育てんのも結構大変な上にすぐ腐るしな、
うん、そうだからなそのコストの問題と、うん、だ電気とだったりとかあとはそのもう全然調子も悪いしなんで飲むねんとか、うん、いろんなことが言われてんねんけど作ってないねんって、北朝鮮は、だからそこからの発想で出た、うん、その向こうの人に牛乳書いてもらう、
はいはいはい、
それは一体何なんやみたいな
そうや
な、うん、だ自分で作ってない作品いっぱいあんねん。
あなるほどね、
うん、
でも結構あれやな、なんかさっきの毛ガムとかもそうやけど、うん、あのシュッとした男前が笑顔でズカズカとすごいとこに踏み込んでいくみたいな、
うん、感じがすごい匂ってくるねんけど、
うんうん、
ほんとね、でもやってることは繊細なところもいっぱいあんねんけどさ、うん、なんか勇気と行動力すごい、
う
ん、
いやこういうやつはあれやからな、うん、芋っぽいやつは絶対語れへんっていうか
語れへんと思うわ。
もう多分北朝鮮とかの、まあ、全員芋っぽいやんか、いわゆる、
うんうん、
もう絶対的にそしたらもう発注受けるよな。
もうめっちゃ洗練されたすげえかっこいい芸の人、
あ芸の人な
の、芸の人で、その作品も一個あってあの12歳かなんかの時に、うん、あのこの有名な画家の作品を見て俺は一種アーティストになるっていうのと僕は芸なんだっていうのをその絵を見た瞬間にバーって分かって勃起したみたいなのを、
うん、あ2つの芸に気づいたわけ、
ね、そうなんです、うん、それをあの子供に演劇として、うん、なんていうんやろやらせて、うん、それを一つのムービーにするみたいな、
ははは、
そのコンセプチュアルな作品もまた面白いですよ。それはすごいアートっぽくって、その子供にその体験と君にはこれを演じてもらうっていうのを学習なんていうんやろな、学校の先生みたいにものすごい語ってるところからその映像が始まんねんけど、うん、僕そこよくわからないとか男の子が言ってて、
はいはいはい、
とかそういうのを含めて見せていく ミラーステージっていう作品があるんですけど、もともとそういうミラーステージっていう言葉があって、うん、そういう風になんてやろ、多角的にというか、うん、こっちの世界こっちの世界から自分を掘っていくみたいなことみたいで、
うん、
自分を掘りまくり、この人本当に
掘りまくりの掘られまくりみたいな、
いやいやいやいや、それ失礼じゃないですか、わからないですよ。
あそうです、
うん
うん、
とにもかくにもめちゃくちゃ面白いね。
なんかちょっと気になるね、確かに、うん、いや名前は聞いてて、しかも最近っていうか去年の終わりぐらいから聞き出した名前やし、
本当そうですね、ここ 1,2、うん、年で一気に世界に出てきた人で、
うん、
だから社会を取り巻いてるいろんなシステムをとか疑問が世界、まあこの人いろいろ世界行ってるからやろうけど、世界規模になって同じ豊かさとか社会のシステムとかを問うてるって感じやね、はいはいはい、うん、で見せ方がすごいスマート で映像作品もあれば立体作品もあんねんけど、いろんなものをこうつなげてくるところとか、うん、興味の持ち方が今っぽいからより分かるし、バランス感が最高だと思いました、
うん、なるほどね、うん、いや確かにかなり幅広いというか、かなりあの知的なセンスを感じますよ、
うん、
だってこのナンバー2の無題かっこ梅の木っていうやつの説明は、あの藤原の道真の、
はい、道真様
短歌が載ってたりするからね。
そうなの、全然意味分からへん、その梅とかも最初は、
こう、まあ、最初はね、
うん、
うんうんうん、
梅のね、あこれ説明書に載ってなくてウェブで調べて分かったけど、ウェブの梅のが枝がポンと落ちてんねん、でその周りにコインがペッペッペッと落ちてんねんか、うんうんうん、でそっから道順に沿ってずっとコインがペッペンペンペンって置かれてて、広い部屋にこう導かれていくみたいになんねんけど、そのコイン見たこともない外国のコインやねんな、でなんなんやろうなぐらいでその時思っててんけど、後から調べたらなんかメキシコの奴隷制度が行われた農園みたいなところで使われ、うん、その中でだけ使われてたコインで、結局トップに立つ農場主が自分の農園の中でショップを作る、
うん、
でその賃金は 農園で働いた奴隷にあげるけど自分のショップでしか使えへんから結局それもまた自分に返ってくるっていう、
あ、
最悪のこのシステムっていうの、
ミーみたいな感じ
怖いわと思って、それだけのコインためのコインがこうだよとか、うん、意味があんねん全部、うん、怖い意味が、
なるほどね、
はいはいはい、うん、
まあ、そこにもね楽しみがあったら別に全然、
う
ん、っていうか金ってそういうもんやし
な、うん、だそういう感じのねが押し付けがましくなくいろんな取り方できるなみたいな、ただ自分はこう考えるし人どう思ったやろなとかいう作品がねいっぱい並んでるという、うん、
あれですね、うん、なんかちょっとこう説明、マガの説明聞いただけやけど、
うん、
ちょっと思ったのは、
うん、
一人で行った方が楽しそうな展
示ですね。楽しい。
一人でこう作品とこうちょっとこう
対峙する感じで、
対峙してニヤニヤするみ
たいな。横でこれ何ちゃうんとか言われたないね。
じゃん、ね、うん。いや、いいんじゃない
ですか。静かに見ててね、いろんなことに、なんかこの人が仕組んだいろんな罠に引っかかっていくような自分みたいな気になってくる。
うんうんうんうん、
なんかさ、こう真っ白の絨毯やパン、なんていうの、カーペットみたいな安いカーペットみたいなやつで。
うん、
でまあ、私もう途中かな、まだ会議の途中ぐらいに行くと、うん、もうさ足跡ついてるやん、
あ、
なんとなく 人、ね、そう、うん、人が歩いた軌跡が分かってしまって、なんか同じとこ行かんとこかなみたいな気に、うん、なんか生産ラインからの外れた方がいいんちゃうかってことなんやろうかとか、
あ、なるほど、
なんかいろんなことを思ってしまう展示です。
しかもこのタイトルのホワイトで、そこまで聞いたらここにも仕掛けがありそうやね。
もうあの、これはもう単純にもうインタビューに出てんねんけど、バレンタインに対するホワイトデーで、日本にしかない愛情とか感謝を日本のお金のシステムで、うん、なんていうの、回っていく変なシステムというか、うん、
まあ、無理やり作った日やから
ね、うん、っていうことでホワイトデーっていうね、うん、うまいことできてんなっていう感じの、
うまいことできとる、うん、
展示になっておりました。
今日はうまいことできてるもんをいっぱい紹介してますね。
そうですよ、間違いないです、
うん、
これねもうすぐ終わっちゃうんですけど、27日日曜日までなんです。
あさってや、俺も
そうなんです、
あさって関西行っちゃうからな。
そうなんですよ、どっか巡るかもしれない。まあでもこの人はこれからどんどん出てくると思うので、いろいろ見れると思います、
うん、
ちょっとサイモン藤原さんという人の名前聞いたらちょっと、うん、
ミートマにいるかない
いヒント思うけどなんかね意識して追っかけたいなと思う人が一人増えたなと思ってます、
はいはい
はい、っていう展示でございました、
はい、
では2つ目のアートトピック、こちらは5月9日までやっております、
はい、
国府治さんのオマージュ相対音質という展示に行ってまいりました。
知らないね、
これね、知ってる多分、話題になってんけど、2014年に青森の国際芸術センターでの展示中に亡くなりはってん。
はいはいはいはい、
うん、
あ、なるほどね、しんちゃんの石田真也くんの友達ですね。
そう、先輩というか友達というか、うん、もう尊敬するアーティストで、彼がこう設置とかを手伝いにずっと、はい、その青森にも行ってたみたいですね。
展示中の事故やったんやね。
オープンして3日目に点検中に亡くなられたっていう、はいはい、なんかね、車をアクリルパネルで覆って、うん、車のエンジン入れたら雨が降るみたいなシステムの、うんうんうん、そのパネルの中で調整してるうちに一酸化炭素中毒ちゃうかみたいなんで、で3日目にそれが起きて、3日でその展示終わってしまって、
あ、なるほど、
その後続けられず、
なるほど、
ってなったので、これはちょっとということで、三回忌の今年に、
うん、
これはね、東洋町にある、あの清澄白河とか現代美術館あるのの、はいはい、もうちょっと 2,3 個先の駅ですね、
うんうん、
そっから歩いてすぐの竹中工務店がやってる会社の一角にあるギャラリー A クワッドという、なかなか広めの綺麗なホールがあるんですけど、
うん、
そこで完全再現みたいな感じでされておりました。
は
あ
は
あ、はい。 で私その方のことはしんちゃんのそれでしか知らなくて、ちゃんと展示見たの初めてだったんですけど、
まあ、この人もある種インスタレーション、
もうある種どころか間違いなくインスタレーションで、うん、全然違うのはこの人は全部自分でちゃんと作ってるっていう感じだね。まあもちろん仲間と一緒にやけど、
まあね、
うん、
まあ、そこはまあ評価基準にはなりにくいところ
だよね。なりにくいからどっちでもいいんやけど、単純にその作られたものの強度というか、
うん、
選ばれてる素材とかから楽しんでいくような、
はいはい、すごい変わったスペースやね。これ会場、
これは青森の会場なんだって。あ、そういうことか。うん、うん、だそうなんですけど、でもこのね曲がったままのねこのシステムがあって、この人はその
チラシの表紙の話してます
ね、はい、この方はですね、さっき言ったみたいに車のエンジン入れたら雨が降るとか、
はいはいはい、
でそこに今回その展示で見れる、それは今回なかったんですけど、うん、見れるのが車が置いてあって、うん、中が冷蔵庫になってるとか、
うん、
だから車いっぱい好きみたい
いっぱい好き
いっぱい好きみたい、うん、ていうかなんかその、機械もともと乗れるもの、子供の時はそういうメカが好きで、はい、始まって、なんかね架空のメカの自分が乗れるクジラの背骨みたいな、なんかこうなんていうの、ナウシカの名弁みたいな感じだけど乗れそうなものを作ってみたりとかっていうところから芸術が始まって、
あ、なるほどなるほど、
そこからはその人工物と自然とはみたいなのをすごく考えてるんじゃないかなと思いました。冷蔵庫もそうだし、
うんうんうん、
あとはね、車廃棄された車が裏返ってて、その車の底に植物が植えられてるものがこの青森の時は外で展示されてたりとかしたみたいで、
うんうん、
さっきの人が社会というならこの人も社会でインスタレーションないけど、もっと自然とは人工とはみたいな、
はいはいはいはい、一つのテーマに絞ってる
っていう感じが多いですね、
なんとなくね、
うん
うんうん、
でこのメインのチラシにもなってる相対音質っていうのはですね、奥の方に鉄塔みたいなちょっと高めのところに水槽みたいなのがあって、ここからほんまポタッポタッポタッって大きい滑り台みたいなスロープみたいな感じで少しずつ水が流れていって、これパラボラアンテナが終点にあんねんけど、もともとは人工的な光を集めるためのものが自然の水を集める装置として生まれ変わってて、で流れていく水の中なんていうんですかね、そこが全部植木鉢みたいになってて、そこが少しずつ染み出てそこの植物が育っていくっていう、
うんうん、
なんか多分このアーティストの方が思う循環みたいなのが表現されておりました
、うんうんうん、まあだから結構あれやね、インスタレーションつっても、うん、もう少しなんていうか立体作品というか彫刻的なアプローチっていうか、
うん、さっきのみたいに、
さっきの人は完全に手法と
本当に
そのインスタレーションのテーマが一致してる感じに受け取ったけど、こっちのこの人は作りたいっていうか、
まさにです、
うん
うん、
もうちょっとこう作家というか造形師的な方向性が強そうな感じはするね、
うん、本当そうですね、うん、でやっぱその青森の時の展示のオマージュっていうのがあったから、その青森の名芸術センターが安藤忠雄の建築で作られたもう森の中にあるようなところで滞在制作みたいなするところだったんだって。だからやっぱその完全にその森とか自然と自分っていう作品が多かったみたいで、なんかね一個もう一個外にも展示があんねんけど、雑木林の中に小さい温室みたいなのがこう建てられてて、うんうんうん、その中にで本読んだりできるスペースだよみたいな、綺麗な単純な透明な箱みたいなもんやねんけど、
うんうん、
実はどっちが温室かわからんみたいな、
あ、
うん、自分たち人間は中にいて外がもう全部森であるっていう、でも温室であるっていうのは一体どういうことなのかなみたいな、
まあ、教会とか境界線みたいな、
うん
なんかうん、
さっきの人ちょっと違うのは、その仏自体がやっぱり見たことない機械みたいなものが、
うんうん、
で結構その自然も使ってるのもあって、なんかすごい優しい、
うん、
優しさみたいな、なんかナウシカの世界みたいなイメージしちゃったちょっと、
はいはい、
うん、
なるほどね。ちょっと男の子っぽいよね、うん、作りたい感じ。
本当そうでしたね。もう溶接したり、だ矢野部健二さんとかああいう人とかと、
ね、う
ん、があの仲良かったみたいで、
はいはい、
矢野部さんの後輩かな、
はいはい、
でなんでこの国産っていうのはすごいそのエンジンのこととかがすっごい詳しい、メカに詳しい人やったから、うんうんうん、こういうアーティストに対して周りに人がいっぱい集まってたっていう、
はいはいはい、
その人たちがもう国産やったらこうするんちゃうかっていうのをその竹中工務店の中にある材料を使いつつ作る、
うん、
再現したっていう展示になっているそうですね、うんうんうん、
なるほどね、うん、あだからオマージュなんや。
そうなの。
あこの本人が作ってるわけじゃないから
ないからオマージュ、
この人が作ったらとしたらこういう設置をするんじゃないかっていう意味でオマージュ、
うん、だ丸ごとは持ってこれるけどいろんな部品とかはやっぱその場でそのギャラリーでやるからっていうので作ることが多かったらしいから、
はいはいはい、
その竹中工務店にあるものを使ったりとか、
なるほどね、
国分さんやったらこう作るんちゃうかっていうので何人かがしんちゃんも入ってて作ったみたいですね。
あなるほど、
うん、
京都風もあれなんや。
京都の人だね、京芸の人や、
うん、古典のキャリアのスタートが虹っていうのが京都っぽいな、
うん、
虹多いな、うん、なるほど。
そうなんですよ、
まあ、ちょっとね気になるところでありますね。
なかなか残念やなと思わされる、なくなってしまったことがっていうぐらい、うん、こんだけなんていうのかな、大規模なものを作って、
うん、
こうドーンと出てくる人ってやっぱりちょっと少ないや日本って。
まあね、
それもあったから、なんか初めて見たけど、なんか初めてで残念とか言うのが恥ずかしいぐらいやけどさ、
すごい。でもなんかあのなんていうの、ゲスな言い方したらさ、
うん、
なんかアートでも死ぬことあるんやなって
本当や、ね、
ちょっと思ったっていうか、
うん、
なんかそのプロレスラーがリング上で死ぬみたいなことは
あるけどな、
たびたびあるやん、うん、ああいうことをしてるわけやから、
意識して生きてはるしな、
死が隣り合わせなことをしてるわけやから、
うん、
でもアートって一見そうじゃないように見えるけど、まあ結構無茶な作品とかもあったりするからな、
うんうん、なんかね、いろんな寄せられてるコメントだったりもすごいいいし、その青森の芸術センターの人からだったりとか、仲良かった人とか、うん、矢野部さんとかの飾られてんねんけど、
うん、
文章もどれも良かったですよ。
なるほど、
はい、
はい、
今日はこんなとこです。
あ、こんなとこですか。あ、はい、結構スッとスマートに終わったね。
そうでしょ、
今日はなんかあのうまいものみたいな、
うん、うまかった、なんか外れなかったね。
外れなかったね、
うん、うん、そんな感じかな、ね、一個まだ時間あるっけ。
あるある。
あ、じゃあもう一個、これ外れやってんけど
外れもたまにはいいんちゃう。
いいかな。あのパルコ、渋谷のパルコで、
はいはい、
トマトっていうデザインチームしてる。
ああ、あのイギリスの、
うん、ミュージシャンのアンダーワールドがやってる。
もう超長いよね、
ずっとやってる、うん、有名な、
うん、
私あんまトマト好きちゃうなって。
俺
もってよう分かって
しまった。俺も始まった初期ぐらいからそんなに言ってました、
うん、メンズっぽい。
ただでもトマトの代表の人らは、
うん、
代表の人は、うん、あのトマトのインタビュー読んだ時に、
うん、
絶対5時までしか働かへんっつって。
そうなんや。
なぜなら6時からバーでビールを飲むためって言ったのはちょっと良かったけど。
あ、うん、トマトの2人がアンダーワールドで、アンダーワールドもめっちゃ有名やしな、ライブしたりして。
トマトの2人がアンダーワールドじゃないやろ。
トマトの2人アンダーワールドで。
あ、そうなの。
そうなの、そうなので、来て
あれ
パルコの屋上であれや、あのライブしたりしてたよ。
え、アンダーワールドってあんなデブな
の。アンダーワールドデブ。
トマトの人デブやで。
トマトの人、トマト3人いて、
うん、
3人のうちメインのそのアンダーワールドで歌ってるカール・ハイドっていうのと、
うん、
DJ っぽいのともう一人いんねんけど。
あ、もう一人が
多分もう一人が出るのかな、でさ、ラフォーレはさ MM パリス、 MM っていうフランスのクリエ、うん、グラフィックデザイン集団がやビジュアルやってんねんけど、
うん、
そっちの方が好きやなって思った。トマト好きちゃうかった、あんまり。
あんまりやったんや、
うん、
まあこの、まあ、パルコロゴっていうか、
そうそう、
パルコの看板っぽい字体のチラシやね。
そうなのよ、そうなのよ。
アンダーワールドライブしたんや。
うん、屋上で200人限定でやってんて。
それはなかなか
すごいよね、うん、贅沢な。
どこがアンダーやねんって感じやけど
めっちゃ屋上とかやっちゃってるね何かな、何か私好きちゃうわ。
トマトって、
はい、
その空気系やんか。
そうやね、
割と雰囲気もんっていうか、
パキッと系の。
で確かに0年代頭ぐらいに出てきだしん時はインターネットって、インターネットじゃない、パソコンっていう、そういうなんかこう硬い、
うん、
なんかすごいプログラムとか数字とかのちょっとこう、
はいはい
はい、まあ男の子的なカチカチした世界の中でそれを使ってすごい空気みたいな爽やかな感じを出すのが逆にクールみたいな、
はいはいはい、
あの感じで多分受け入れられたと思うねんけど、うん、まあそのそういうのはまあ評価されるやろうなとは思ったけど、俺当時からもう俺超男の子的なもんがもともと基本的に好きな人間やから、
うん、
うまいことやりやがってとしか思わんかったよ、ね、なんかなんていうかこういうシャレッとした感じのやつ、しかもなんかこうなんていうの奥行きがあんまりないような感じのやつは好かんなと思ってたん
や
けど、
うん、やっぱりなんか好かんかった。
あ、そうなんや、
うん、あんねんなと思って。
あ、
私結構何でもいいとこ見っけて好きになったりすんねんけどさ、そういうこと苦手やなっていうね、
まあ、うん、でやしデザインっていう職業ってさ、うん、やっぱりこうトレンドとかさ時代の流れあるよな。
そんなあるある。
15年も20年も第一線でいるデザインチームなんてそもそも存在してんのかっていう話。
してるよしてるよ、いっぱいあるよ世界に。みんな手を替え品を替えかっこよくやってるよ、やっぱ第一、ほんま第一線の人らはいつ見てもマジかっていうぐらいかっこよかったりする。トマトはやっぱり今の見てもあんまり思い浮かんない。もともと好みがもう全然ちゃうやなっていうのが、
え、これって有料民の、ね、
有料。
あ、じゃあいかんでいいか。
うん、いかんでいい。
これじゃあ久々にいかんでいいですよ的な。
そうなのよ、いかんでいいと思う。
でもやっぱそうか、トマト25年25周年だよね。まあそんなぐらいのもんやな、
ね、
確かにな。
このチラシが一番かっこいいと思う私。
ああ、そう、うん、これ、ああそう、
まだこれが好きやね、うん、っていうね感じの春でした。
なるほど、
はい。
じゃあそうですね、
うん、
まあもうちょっとしたら桜も咲きますからね、
うん、次は春真っ盛り、
うん、
今年はなんとねもう恐竜展始まってもうててさ。
あ、らしいな。
夏じゃなくて春なんですよ。
はいはいはい。
そろそろねぶっ込もうかなって
春の恐竜、
春の恐竜行っちゃおうかななんて。
なるほど、はい、まあ、そこはちょっとね楽しみにしておきますよ。すいません、もうただ俺が聞くだけ。
よろしくお願いします。
身やりながら片手間に聞くわちょっとその話。
今年な、今んとこちょっとあまり期待してないような感じの。
あ、だって前の恐竜展から半年ってことやろ。
そうやねんな。
そんな新しい発見ないやろ。
うん、いや毎回手を返しなおかいあるんでいろいろあるんで、
うん、まあまあまあ、
そうだよね。まあね、それも楽しみにしていただければと思います。
はい、というわけでございます。3月の、
はい、アートトピックでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。エンディングに続きます。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、太田さんの方からインフォメーションの方よろしくお願いします。
はい、次回は浜口桜子個展エンダー、4月9日土曜日から5月1日日曜日まで開催です、
はい、
いつもの通り1時から8時まで、で月曜日が定休日です、
はい、
オープニングパーティーは4月9日土曜日18時からです。
はい、ということで桜子ちゃん久しぶりにモグラグに登場ですね。ガレージ時代ね
一回
もうあれ4年ほど経ちますから、またこの季節がやってきましたという感じでね。まあでも今回はだからその桜子ちゃんが結構ね珍しく死をテーマにした展示ということで、まあ桜はねそういう意味もちょっとはらんでますから、どういう展示になるのか楽しみにしていただきたいんですけど、まあその前にもう一個、
そうですね、もうキンキンなんですけど、これ京都モムラグで、はい、3月28日月曜から4月3日日曜まで、
もう来週ですね、
ルーテルニエクリジャパンツアーのサークルルージュ開催します。
の京都編ということ
で、京都
編です。第3弾ですね、うん、今年の2月に第1弾としてモグラグギャラリーでやったルーテルニエクリのサークルルージュが、広島を経て京都に上陸というわけでございまして、ここの京都はちょっと1週間しかありませんからね、あのちょっとあの気になる方はあの日にち早めに来ていただけたらと思います。1週間僕が店番に立っておりますんでどうぞよろしく。
そして4月2日土曜日に、3時から、
はい、
投げ先生でライブペイントのイベント開催します。
はい、ということで、イベントはですね、ペインターは僕オキチューと、そして 吉川翔吾君と、そして1月にモグラギャラリーで展示をしてくれた関谷蘭のりひろということで、
そうですね、ライブペインティングコラージュ、
そうです。ちなみに関谷君はライブペインティング初めてやるそうですね。まあ、この3人はあの3人ともデルニエクリとまあゆかりがあるアーティストでもあるんで、あのこの3人でやることになりまして、そして DJ の方がですね、
BGMJ です、ね、
BGMJ の方が、
ケンジルビエンと、夫婦
という2組ですね。夫婦は謎のユニット、そしてケンジル君はこれはまたデルニクルともゆかりがあるということで、まあ何でしょうね、フランスアンダーグラウンドアートトゥー京都ディープスポットということで全然言葉が出てこないんですけどまあ結構気合い入れて、僕もライブペイント久しぶりなんで、吉川君というのも楽しみにしておりますので、ぜひ見に来てくださいというわけでございまして、モグラグラジオボリューム293でした。
ありがとうございました。